第九章。それからイエスは十二弟子を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を制し、病気を癒す力と権威とをお授けになった。また神の国を述べ伝え、かつ病気を治すために使わして言われた。旅のために何も携えるな。杖も袋もパンも銭も持たず、また下着も二枚は持つな。またどこかの家に入ったらそこに泊まっておれ。そしてそこから出かけることにしなさい。誰もあなた方を迎える者がいなかったら、その町を出て行くとき、彼らに対する抗議のしるしに足から塵を払い落としなさい。弟子たちは出て行って村々を巡り歩き、至る所で福音を述べ伝え、また病気を癒した。さて領主ヘロデはいろいろな出来事を耳にして慌てまどっていた。それはある人たちはヨハネが死人の中からよみがえったといい、またある人たちはエリアが現れたといい、また他の人たちは昔の預言者の一人が復活したのだと言っていたからである。そこでヘロデが言った。ヨハネは私がすでに首を切ったのだが、こうして噂されているこの人は一体誰なのだろう。そしてイエスに会ってみようと思っていた。使徒たちは帰ってきて自分たちのしたことをすべてイエスに話した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ところが群衆がそれと知ってついてきたので、これを迎えて神の国のことを語り聞かせ、また治療を要する人たちを癒された。それから日が傾きかけたので、十二弟子がイエスのもとに来て言った。群衆を解散して周りの村々や部落へ行って宿を取り、食物を手に入れるようにさせてください。私たちはこんな寂しいところに来ているのですから。しかしイエスは言われた。あなた方の手で食物をやりなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。この大勢の人のために食物を買いに行くかしなければ。というのは男が5000人ばかりもいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々をおよそ50人ずつの組にして座らせなさい。彼らはその通りにしてみんなを座らせた。イエスは5つのパンと2匹の魚とを手に取り、天を仰いでそれを祝福して裂き、弟子たちに渡して群衆に配らせた。みんなのものは食べて満腹した。そしてその余りくずを集めたら12かごあった。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが近くにいたので彼らに尋ねて言われた。群衆は私を誰と言っているか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。しかし他の人たちはエリアだと言い、また昔の預言者の一人が復活したのだと言っているものもあります。彼らに言われた。それでは、あなた方は私を誰と言うか。ペテロが答えて言った。神のキリストです。イエスは、彼らを戒め、このことを誰にも言うなと命じ、そして言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、また殺され、そして3日目によみがえる。 それからみんなの者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追うて私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うであろう。人が全世界を設けても自分自身を失いまたは損したら何の得になろうか。私と私の言葉とを恥じる者に対しては、人の子もまた自分の栄光と父と聖なる御使いとの栄光のうちに現れてくるとき、そのものを恥じるであろう。よく聞いておくがよい。神の国を見るまでは死を味わわない者がここに立っている者の中にいる。これらのことを話された後、8日ほど経ってから、イエスはペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられる間に御顔の様が変わり、御衣がまばゆいほどに白く輝いた。すると見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアであったが、栄光の中に現れてイエスがエルサレムで遂げようとする最後のことについて話していたのである。ペテロとその仲間の者たちとは熟睡していたが、目を覚ますとイエスの栄光の姿と共に立っている二人の人とを見た。この二人がイエスを離れ去ろうとしたとき、ペテロは自分が何を言っているのかわからないでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。それで私たちは小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。彼がこう言っている間に雲が湧き起こって彼らを覆い始めた。そしてその雲に囲まれた時、彼らは恐れた。すると雲の中から声があった。これは私の子、私の選んだものである、これに聞け。そして声が止んだ時、イエスが一人だけになっておられた。弟子たちは沈黙を守って、自分たちが見たことについてはその頃誰にも話さなかった。翌日、一同が山を降りてくると、大勢の群衆がイエスを出迎えた。すると突然ある人が群衆の中から大声を上げていった。先生、お願いです。私の息子を見てやってください。この子は私の一人息子ですが、霊が取り付きますと彼は急に叫び出すのです。それから霊は彼を引きつけさせて泡を吹かせ、彼を弱り果てさせ、なかなか出ていかないのです。それでお弟子たちにこの霊を追い出してくださるように願いましたが、できませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、なんという不信仰な曲がった時代であろう。いつまで私はあなた方と一緒におられようか、またあなた方に我慢ができようか。あなたの子をここに連れてきなさい。ところがその子がイエスのところに来る時にも、悪霊が彼を引き倒して引きつけさせた。イエスはこの汚れた霊を叱りつけ、その子供を癒して父親にお渡しになった。人々は皆神の偉大な力に非常に驚いた。みんなの者がイエスのしておられた数々のことを不思議に思っていると、弟子たちに言われた。あなた方はこの言葉を耳に収めておきなさい。人の子は人々の手に渡されようとしている。しかし 彼らは何のことかわからなかった。それが彼らに隠されていて悟ることができなかったのである。また彼らはそのことについて尋ねるのを恐れていた。弟子たちの間に彼らのうちで誰が一番偉いだろうかということで議論が始まった。イエスは彼らの心の思いを見抜き、一人の幼子を取り上げて自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこの幼子を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。そして私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。あなた方みんなの中で一番小さいものこそ大きいのである。するとヨハネが答えて言った。先生、私たちはある人があなたの名を使って悪霊を追い出しているのを見ましたが、その人は私たちの仲間でないのでやめさせました。イエスは彼に言われた。やめさせないがよい。あなた方に反対しないものはあなた方の味方なのである。さて、イエスが天に上げられる日が近づいたので、エルサレムへ行こうと決意してその方へ顔を向けられ、自分に先立って使者たちをお使わしになった。そして彼らがサマリア人の村へ入っていき、イエスのために準備をしようとしたところ、村人はエルサレムに向かって進んで行かれるというので、イエスを歓迎しようとはしなかった。弟子のヤコブとヨハネとはそれを見て言った。主よ、いかがでしょう、彼らを焼き払ってしまうように天から火を呼び求めましょうか。イエスは振り返って彼らをお叱りになった。そして一同は他の村へ行った。道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいります。イエスはその人に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。しかし人の子には枕するところがない。また他の人に、私に従ってきなさいと言われた。するとその人が言った。まず父を葬りに行かせてください。彼に言われた。その死人を葬ることは死人に任せておくがよい。あなたは出て行って神の国を告げ広めなさい。また他の人が言った。主よ、従ってまいりますが、まず家の者に別れを言いに行かせてください。イエスは言われた。手を隙にかけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくないものである。